ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
新しい年度を迎えました4月放送分、ゆりしげ市長のワンダフル沼津、ワン沼のお時間です。ここからはコースト FM 上田光平が今年度もご案内していきます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、新年度のワン沼、これも毎年恒例ですね。いつもと少し趣向を変えて、ゲストの方を呼ばずに、私上田光平がゆりしげ秀一市長と2人で番組を進行してまいります。ゆりしげ市長から令和7年度の沼津市の施政方針の内容についてご本人の言葉でお話をいただきます。市長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
年に1回のスペシャルバージョンですね。
うん、
毎年おなじみで、
いや、あっという間ですね。
ねえ、
はい、ああ、また新しい年が、はい、年度が始まった
ですね。年度が始まりますね。
はい、
ということで新年度も私がお相手を務めさせていただきますので、はい、改めてよろしくお願いします。
ご指導ご鞭撻を賜りますよ。
よろしくお願いします。さあ、番組を進めてまいりたいと思うんですが、早速沼津市議会の2月定例会の冒頭において、市長が令和7年度の重点施策を盛り込んだ施政方針をお話しされました。
はい、
これは沼津市の1年間の市政運営に対する基本的な考え方や方針といったものを、ま、市民の皆さんにお示しするものでして、議場では30分ほどお話をなさったということですね。
はい、
で、この施政方針の全文、文書のすべては市のホームページで紹介されていますし、また広報沼津4月1日号にも概要を掲載していますので、ご覧になった方もね、中にはいらっしゃるかもしれません。今回はワン沼の中ですので、リスナーの皆さんにできるだけわかりやすく、で、特に直接お伝えしたい内容に絞って市長からお話をいただきたいと思います。で、これも毎年恒例ですけれども、ワン沼、今月は前半後半と2週に分かれます。前半、今週は施政方針に込めた百合重市長の思い、令和7年度の沼津の進む道がイメージできるような事業を中心にお話を伺ってまいりまして、来週後半を予定しておりますけれども、今年度沼津市が重点的に取り組む4つの視点についてお話を伺ってまいりたいと思いますので、市長よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。さあ、まずはですね、令和7年度、新たな年度を語るのに先立ちまして、市長から令和6年度をね、振り返っていただきたいなというふうに思います。お願いします。
はい、昨年はですね、市政施行101年目、うん、これを迎えるとともに次の100年へと力強い一歩を踏み出したところでございます。はい、また昨年開催されましたパリ2024オリンピック・パラリンピックにおいては、フェンシング競技でですね、私どものマシンで合宿をですね、行っていただいた選手の皆さんたちが5つのメダル、うん、またですね、車椅子ラグビーではですね、私どもの沼津出身の和歌山選手、こちらの方が金メダルをですね、獲得するという歴史的な快挙を挙げたところでございます。
こちらにも来ていただきましたもんね。
そうなんです。インタビューみたいな形で ね、やらさせていただいたところでございます。はい、まあ、さらにですね、広陵アリーナなどにおいてはですね、バレーボールであったり、バスケットボールのプロスポーツのですね、試合などの全国規模の大会が次々と開催されるなど、うん、フェンシングの街沼津の推進であったり、スポーツを生かした街づくり、こちらの方が着実に進んでいると実感できたのではないかなと考えております。
はい、
こうした中、沼津市の街づくりのですね、中核を成します。沼津駅周辺総合整備事業でおきましてはですね、はい、鉄道施設本体工事の第1弾となる新貨物ターミナル工事に続きまして、その第2弾として昨年11月に新車両基地、こちらの方の工事にも着手させていただきまして、将来の街の、まあ、ある意味において礎がですね、着実に築かれてきている、そのように感じているところでございます。はい、まあ、また沼津駅周辺総合整備事業、これはまあ中心市街地がという形になるわけでございますけど、その中心市街地においてはですね、例えば町方町だったり、町方町通り横丁、はい、第一地区第一州市街地再開発事業、こちらの方がですね、本格的にですね、動き出したということと、合わせて駅前の大手町5丁目第一区第一州市街地再開発事業、こちらの方も新たに都市計画決定の方をさせていただいたほか、沼津駅南口の交差点、この東側のですね、地上横断化工事がですね、まあ、本年の3月に完成したところであります。まあ、本当に多くの市民の皆さんがですね、この地上横断化を望んでいたところなんですよね。 で、また、沼津の北口においてはですね、しばしプラザの跡地へのですね、商業施設の進出が報道されるなと、ね、まあ、沼津市のですね、顔である沼津駅の南北にですね、変化が現れ、都市機能の強化に向けた取り組みが進められているのではないかなとお伝えさせていただいています。
はい。
まあ、引き続き沼津駅周辺における公共空間再編であったり、まあ、市民の憩いの空間としてですね、中心市街地にあります中央公園、こちらの方の再整備に取り組み、人中心の街づくりを推進してまいりたいと考えています。
はい。
また文化振興、これもですね、極めて重要なんですよね。文化振興にかかる方は沼津市にたくさんいらっしゃいます。はい、こちらの面におきましても、沼津市出身の、磯村勇斗さん、
はい、
まあ、俳優としてね、活躍されているわけでございますが、磯村さんが主催していただきました、静岡映画祭がですね、この市民文化センターで盛況に開催されました。はい、若い力により、沼津市から映画文化の発信がなされるなど、うん、市民の皆様の、芸術文化に対する機運、こちらの方もだいぶ高まったのかなと捉えさせていただいています。また沼津と言ったらですね、アニメの聖地ということでございますが、はい、聖地巡礼はもとより、聖地移住などのですね、多くの分野で注目を集めています。ラブライブサンシャインをはじめとしたアニメコンテンツについては、国内のみならず国外からもですね、広く認知される魅力として確実にですね、はい、定着しているところでありますし、このような優れたコンテンツを活用した街づくりが全国における先進事例としてですね、はい、大変注目を集めているところでございます。まあ、このように沼津の動き出す、作り出す、こちらの方が力強くですね、はい、進んできている、そのように感じたところでございました。
今日も放送機の皆さんの中にはラブライバーの皆さんもいらっしゃいますし、
はい、いらっしゃいますね。
首都圏などから沼津にそれこそ聖地移住をされて、
はい、そうなんです。
今ここで放送を聞いてくださってる方、
はい、まあそういう方々がうんうんってうなずいているのかななんていうなるとですね、はい、本当に嬉しくなるところなんですよね。
そうですね。
はい。
はい、ありがとうございました。さあ、では引き続き市長にお話を伺ってまいりますけれども、
はい、お願いいたします。
はい。令和7年度ですね。どんな沼津になっていきますでしょうか。その施政方針に込めた市長の思いも含めて、ぜひとも教えていただきたいと思います。
はい。まあ先ほどもですね、まあ沼津の動き出す、作り出す、これ、まあ施策の柱にしているところでございますけど、このことをさらに加速させていただいて、様々な進展が見られる年にしてまいりたいと考えています。
はい。
まあ、第5次沼津総合計画あるわけでございますが、こちらの方、まあ、市民の皆様と行政が共に、持つべき都市将来像というのがありますけどね。はい、まあ、これが第5次沼津総合計画の中にも定めているところですが、この都市将来像、こちらの方に、人、町、自然が調和し、躍動する町、このことが触れられています。この実現に向けてですね、力強く取り組むべく、まあ、過去最大のですね、予算額。
はい、
させていただいたところでございます。また新年度予算についてはですね、この第5次沼津総合計画で沼津の主要課題と定めた4つの視点があるわけでございますが、このことに基づいて編成の方を進めさせていただいてまして、この4つの視点にですね、合わせて先ほどの話が出ています動き出す、作り出す、こちらの方が実感できる街づくりの視点を加えた5つの区分に沿ってですね、編成の方をさせていただいております。
はい。ねえ、このお話伺ってるだけでも、とても前向きなね、期待の持てる、そんな年になりそうだなというふうに、
はい、ありがとうございます。
感じます。さあ、それでは、その令和7年度の特徴として、
はい、
動き出す、作り出すを実感できる街づくり。この視点を取り入れていくということなんですけれども、うん、
はい、
具体的に言うとね、どういった内容になるのか、これも教えてください。
ありがとうございます。
はい、
まずですね、街づくりの中核も非常に重要ということでございますけど、はい、沼津駅周辺総合整備事業、こちらの方はですね、もう本当に長きにわたって市民の皆様方と共に歩んできた結果として、今いろいろと進められているところでございますが、はい、こちらの方の事業の着実な進捗を図りながらですね、活力のある沼津の創造を目指してまいりたいと思います。 特にですね、鉄道高架事業、こちらの沼津駅周辺総合整備事業の中核でございます。さらに中核という形になるわけでございますが、こちらの方においては、昨年の11月に着工いたしました、片浜地区のですね、新車両基地整備、こちらの方の本格化。また、一昨年の10月にですね、まあ、こちら進めさせていただきました、新貨物ターミナル、こちらの方のさらなる整備の促進であったり、静岡東部拠点第二地区、こちらの方がありますけど、こちらにおける、住居のですね、移転の開始であったり、鉄道施設周辺の都市基盤整備、こちらのなどのですね、推進を積極的に、取り組んでまいりたいと考えています。
ね、こうやって伺っていくと、どんどんね、確実に動き出してるなっていうのがわかるんですけれども、
は
い。
そうなんですね。
街中の空間、はいっていうのはこれからどうなっていきますかね、うん、はい。
そちらの方も大事でございまして、はい、まあ、街中の公共空間の整備、活用、このようなことも挙げさせていただいているところでございますが、はい、この中においては、まあ、中心市街地における民間開発、いろいろと、まあ、先ほども触れましたけど、いろいろな民間開発が、はい、まあ、立ち上がっているところでございまして、こちらの方をしっかりと支援させていただきますとともに、はい、居心地よく質の高い都市空間づくり、こちらの方を推進してまいります。まあ、具体的な取り組みということになりますが、中心市街地まちづくり戦略、こちらの方の事業におきましてはですね、はい、例えば、鉄道高架、本体工事っていう形になってきますと、そもそも沼津駅の駅舎、はい、こちらの方も新しくしなければなりません。そういう意味で、沼津駅舎とかですね、沼津駅の駅前の広場、うんうん、このあたりのですね、デザインの基本計画を策定していくというような状況になってきました。はい、いよいよ前の方に進んでいるという感じがします。
はい、
また、先ほども言いました、町方町だったり、町方町通り横丁、こちらの方のですね、市街地再開発事業におきましては、もう本当に長年にわたって頑張っていただいていました、地元組合の皆様方が実施いたします、市街地再開発事業、これをですね、強力に支援の方を進めさせていただきます。だいぶ解体の方が進んでですね、これから、すべて、さら地になった状況で、区体が立ち上がっていくというような形になってくるので、より、変わってきたなというのを実感できると思います。
このお話もね、はい、以前地元の方にね、
そうですよね、
この時間ね、お話伺いましたものね。
もう、理事長の方からですね、もう熱き思いを
語っていただいたところでございましたね。
はい。また、駅前のですね、大手町5丁目、こちらの第一地区市街地再開発事業がございますが、はい、こちらの方においてもですね、地元の組合がですね、実施されます、市街地再開発事業、こちらの方ですね、強力に、支援の方をしてまいりたいと考えています。
まだまだありますね。
はい。
はい。
スポーツ、これもですね、沼津はいろいろと取り組んでいるところでございますが、はい、スポーツ施設マネジメント事業というのがございましてですね、こちらの方はですね、大変ご好評をいただいているところでございまして、はい、土日なんかも含めてでございますけど、若い世代の方、子供たちを含めてですね、はい、本当に多くの皆様方にご利用いただいているストリートスポーツパーク、
はい、
こちらの方の実証実験期間のですね、延長させていただく。それと、合わせて現施設のですね、はい、西側のエリア、こちらの方に、さらにエリアを拡張していくという取り組みを行わさせていただきます。
はい。
これまで、子供たちを対象にしたですね、例えば 3X3 であったり、スケートボード、こういうものの取り組みなんかもあったわけでございますが、今度、西側の方にですね、さらに広げるということで、
はい、
さらに小さなお子様なんかもですね、安全安心にですね、楽しめるそういう空間、こういうものもですね、はい、創出してまいりたいと考えています。
はい。
また自転車であったり、歩行者、こちらの方のネットワーク整備事業というのがございますが、こちらにおきましてはですね、令和4年にですね、世界灌漑施設遺産、
はい、
こちらがですね、実は金木用水、我々内禅堀と言っていますけど、こちらの方の景観に配慮いたしました歩行空間整備、こんなものにもですね、取り組んでまいりたいと考えています。
はい、
世界レベルのですね、遺産が、沼津にもありますので、地域住民の皆様方とか、ご関係の皆様方と連携しながらですね、より良い歩行空間をですね、整備させていただこうという形になっています。
はい、ということ ということで、ここまでがその街中公共空間の整備や活用という観点からのお話をいただきましたけれども、はい、
そうですね。
続いてはですね、今度は公園の整備、はい、ということになりますね。
まあ、公園はですね、はい、まあ、市内にもあるところでございますが、いろいろ市民の皆様方からのアンケートにおいてはですね、今ある公園においてのですね、いろいろな課題、まあ、あと要望、こういうことがたくさん寄せられているところでございます。はい、まあ、そんなところもですね、しっかりと配慮の方をさせていただきながら、この公園の整備におきましてはですね、憩いの場である公園というのを、利用者の皆様方が快適に利用できるようにですね、はい、整備していきたいなと考えています。まあ、その中で、ちょっと先ほども触れましたけど、中央公園、こちらの、まあ、いろいろなですね、イベントなどが開催されていまして、非常に公共空間としてはですね、利活用という意味においては素晴らしい場所なんですけど、この中央公園もだいぶ整備されてから年数が経っているというような状況で、やはり利用者の皆様方のですね、ニーズ、このあたりのところにもですね、しっかりと、答えていきたい、そんな思いもありまして、はい、中央公園のリノベーション事業、これを行うわけでございますが、はい、この中央公園においてですね、例えば芝生広場、こういうものをですね、整備したり、まあ、再整備、全体の再整備、このようなものを着手させていただいて、まあ、中心市街地における、まあ、魅力的なですね、都市空間、こういうものをですね、しっかりと創出してまいりたいと考えています。はい、さらにこの公園ということにおいては、公園緑地整備事業というのもございまして、例えば沼津駅の北口にあります高沢公園、こちらの方をですね、まあ、再整備するための基本方針の策定であったり、まあ、市民以外の方々もですね、実に多くの方々が利用していただいています、門池公園、こちらの方の駐車場の増設、これ、まあ、前から、要望があったところでございます。
はい、
また、松沢公園などですね、5つの公園におけるトイレの様式化、これもですね、しっかりと進めてまいりたいと考えています。
ねえ、トイレが、こう、様式に変わるだけでも、ね、利用される方ってのは利便性高まりますからね。
そうなんです。まあ、和式だとね、なかなか難しいという方が増えてきますんで、様式化を進めます。
それから、門池公園の駐車場ね、
はい、
これももう放送4月になりますんで、桜の季節は終わってしまったかもしれないけれども、ね、桜も綺麗ですし、
はい、
もう少しすると今度はね、梅雨時は紫陽花も綺麗に咲きますもんね。そうなんです。
よくご存知で。
もちろん毎日、はい、実はね、私通勤経路で門池周辺を通っているんですけれども、四季折々で美しいですものね。
はい。
ね
え。都市的な雰囲気もありますし、まあ自然が残された貴重な空間ということにおいてはですね、まあ本当に素晴らしい公園だと思いますので、さらに魅力を高めてまいりたいと考えています。
は
い、
それから中央公園のお話もね、いただきました。再整備工事。これも、マラソン大会はスタートゴールになったりとかですね、はいはい、大きなイベントといえば中央公園というのがもう定着してきましたんでね。
そうですね。週末の沼津なんかもね、非常に定着していて、
はい、
で、先般も静岡フェス、こんなのも開催されて、たり、まあ、昔からですね、ここは沼津自慢フェスタの会場であったりしてですね、本当に沼津の魅力的なコンテンツ、そういうのを活用した、本当に素晴らしいイベントがですね、開催され、多くの市内外からですね、来場者がいただいて、この場所を楽しんでいただく、そんな空間をさらに魅力的にしていこうということでございます。
その沼津の魅力といえばね、その魅力の一つに沼津の文化や芸術もあるんじゃないかなというふうに思いますが、
はい、
そうでございます。
はい、沼津市大変、歴史のある町ということで、先ほども101年ということも言ったところでございますけど、はい、その中においてはですね、文化芸術、このようなものがですね、本当に芽生え、そして発展してきた、はい、そんな経緯経過がありまして、文化芸術に関わる多くの方々がいらっしゃいます。
はい、
まあ、そういう意味においてはですね、そのまさに文化芸術の活動拠点、こちらの方をですね、しっかりと整備させていただいて、文化芸術のまちづくり、こちらの方を推進してまいります。まあ、具体的にはですね、やはり文化芸術の殿堂といいますと、市民文化センター。
そうですね。
はい。
はい、
まあ、こちらの方、施設整備事業ということを行うわけでございますが、やはり、文化センターもですね、まあ、改正されてから、だいぶ年数が経って、
ね、
老朽化という形になっているところでございます。はい、まあ、そういう意味も含めてですね、文化芸術の殿堂である市民文化センターの機能とか設備、こちらの方が、今の、時代ニーズ、例えば利用者のニーズなんかもそうですけど、そういうものにちゃんとマッチングした形で、文化芸術の殿堂としてのですね、機能がなせるようにということで、機能設備、こちらの方、に、着手にですね、してまいりたいと考えています。 またこの、文化芸術を行うという意味においてはですね、やはりプレイヤーの皆さんがいらっしゃいますね。
そうですね。
それを担うという形ですけど、はい、さらにその担い手を育成していく、こういうことにおいてですね、若い世代、子どもたちですね、うん、こういう方々と対象とした芸術文化振興事業というのを立ち上げまして、この事業としては子ども向けのですね、芸術体験イベント、こちらの方をですね、開催を推進してまいりたいと考えています。
これもまた楽しみですね。
そうなんです。あの文化芸術っていうのは本当に素晴らしい、まあ、その広い領域なんですけど、はい、中にはですね、やはり、それを担っていただく、まあ、引き継いでいただく後継者、
ね、
こういう問題もですね、実際あるところでございます。はい、まあ、そういう方々をですね、まあ、話をいろいろと聞かせていただきながら、うん、まあ、人材育成ではありませんけど、はい、後継者育成、こんなことも含めて、はい、取り組むということと、子どもたちにですね、さまざまな文化芸術ということを触れ合っていただく、触れていただく、そんな機会になればなと考えているところでございます。
なるほど。ということで、その芸術文化振興事業をはじめとしてさまざまなね、
はい、
文化芸術の振興、市民文化センターもね、これから改修に向けて本格的な動きに入るということですが、私も経験ありますが、文化センターの舞台にね、市長も何度も、
緊張
されたことがあると思いますけど、はい、ね、緊張とともに、ホールの迫力っていうんですかね。
そうですね。ね、
あれはそのままにより、こう、パフォーマンスしやすいような環境だったり、皆さんが楽しんでいただきやすいような環境をこれから作っていくと。
はい、そうですね。まあ、文化センター自体はですね、実にゴージャスに作ってあるんです。
そうなんですよね。
その機体自体もしっかり作ってありますし、まあ、今あれを作るとなると本当に大変だなと思います。そういうゴージャスな部分をしっかりと残しながらですね、
はい、
施設という意味においては、やはり老朽化は否めない部分がありますので、はい、そのあたりのところをしっかりと改修させていただいて、今の時代にマッチングしたですね、素晴らしい施設をですね、作っていきたいなと考えています。
楽しみですね。わかりました、はい。ということで、市長には長時間にわたって丁寧なお話をしていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ちょっとだけ時間があるんですよ。
ほう。
毎年恒例予定にないんですけれども、
はい、
最近の趣味。
趣、
ま、
味、実は沼津市と三島市さん、
はい、
そして静岡クラフトビール協同組合、
はい、
この3社が、静岡県の、まあ、ある意味においてバックアップをいただいてですね、東駿河湾、
はい、
この東駿河湾というのはこのエリアのことなんですけど、この東駿河湾クラフトビール、地域循環共生権推進協議会、長い名前ですよ、まあ、こちらの方をですね立ち上げさせていただいて、このクラフトビールというのはですね、地域に特化した、まあ、ある意味においては優れた地域産業なんですよね。で、これをですね、活用させていただいて、このビールと、例えば美味しい食材、こういうのをマッチングさせたいろんな取り組みをということなんですけど、まあ、せっかく沼市内には5つの、ね、醸造所があります。
三
原さんにもですね、3つあるんですよね。もう8つもあるんですよ、ね。はい。まあ、お酒の好きな私としてはですね、やはりこのクラフトビールをしっかりと PR するということにおいては、はい、現場に赴き、
はい。
はい。ちゃんとテイストをしてですね。
テイストをして。
はい。はい、で、このクラフトビールは、こういうものと合いますね、うん、みたいなことを、ちょっと、
いいですね。
練り歩く。
ね、
はい。まあ、これもですね、事業としてやったところでございますけど、はい、まあ、私も個人的に、
は
い、気の知れた仲間と一緒に飲みに行った
んですね。はい、あ、いいですね。
まあ、そんな取り組みで、で、SNS でも発信すると。
わあ、素晴らしい。
はい。で、今は、ラジオで発信
する、
はい。
発信する。
はい。
じゃあ、ちょっと新年度、ワンヌマも、そんな感じで、
うん、やってますか？
収録の場所に。
マジ本当にそうですか？
毎週おすすめのクラフトビールとか、毎月おすすめクラフ
トビール。現場でやっちゃいますか？本当ですか？
やります？
本当ですか？
はい。
いやー、それ本当に大丈夫ですかね？
ね
え。
もう今、市役所の広報課の方が苦笑いされてましたけど。
そうですね。
すいません。もう、いろんな提案しちゃうもんですから、
ね。
でもそういったのもね、市長自らがテイスティングなさって、
はい、
で、それに合う沼津の美味しいグルメを掛け合わせて、
はい、
さあ皆さんどうですかと提案をね、
その通りでございます。
もう自らセールスマンとして。
トップセールス
ね。
はい。まあ、これまでも中央公園での、はい、いろいろなイベントなんかでもですね、参加させていただいて、まあ、スーツ着てるとですね、やっぱりちょっと仕事中だなっていうことになるもんですから、
はい、
お着替えさせていただいて、それで、正々と飲まさせていただいたり、食べさせていただいて、で、またその皆さんとのいろんな会話がですね、はい、例えばそれをさらに盛り上げていくための、いろいろな材料になるんですよね。
はい、
まあそういう意味においては、仕事だと、仕事だと予感ならないですよね。
まあそうですね。
はい、まあお着替えしてですね、楽しむという形
で。そこはもうしっかり割り切った上で、
はい、
ということですね。
ですね。
はい。これからだんだん暑くなるんでね。
はい。
クラフトビールなんてもう最高ですね。
いいですね。
今度ぜひご一緒させてください。
ぜひともよろしくお願いいたします。沼津の美味しい食材とかですね。
あ、そうですよ。
とかですね。そういうのを使ってですね、オリジナリティ溢れた、クラフトビールがたくさんありますんで。
ね、楽しみですね。また一つ一ついただくのがね。はい。
ぜひともよろしくお願いいたします。
はい。ありがとうございました。ということで、これで前半ここまでとさせていただきます。
わかりました。
はい。頼重市長と一緒に令和7年度の施政方針について前半という形でお話を伺ってきました、
はい、
来週は今度ですね、後半ということになりますので、施政方針の内容について重点的に取り組む4つの視点について、
はい
はい、お話を伺っていきたいと思っております。
承知しました。
はい、今回どうもありがとうございました。
ありがとうございました。